皆さんおはようございます。本当に、みすゞ先生のお祈りから始まって、イスラエルのお祈り、そして母の日のね、祝福と続いてますけれども、本当に私11年前に救われたんですけども、あの聖霊様が下ってくださったなっていうのは、あの11年前の母の日のこの母の日礼拝だったことを思います。一番後ろに座って、あのなんかすごくこうめちゃくちゃ泣いてたですね。お母さんの思いに触れられて、聖霊様だったと思うんですけども、それを本当にこうあの抱きかかえてくれる方がいて、あの支えられて泣いてたっていうのを今思い出して、本当にあのお母さんの思い、あの本当にイエス様の思いを感じることができて、そして私も救われることができたことを今思い出しました。感謝します。はい、今あのカードをもらったのでちょっと紹介します。私は主によって喜び楽しみ、私の魂は私の神にあって喜び踊る。主は救いの衣を私に着させ、恵みの晴れ着をまとわせてくださる。イザヤ61-10。感謝します。救いの衣を私に着させてくださいました。感謝します。はい、ですね、今日は律法を与えてくださった神の愛ということで、あの法人の事務から見えてきたことということで題して、メッセージの取り次ぎをさせていただきます。教会のね、リーダーたちが、メビチョのリーダーとかクリエイトとか会計とか賛美のリーダーたちが、あの順番で、メッセージの取り次ぎをしてきたと思うんですけども、さて私は何のリーダーなんでしょうか。 お分かりになりますかね。何のリーダーとしてここに立っているかということがお分かりになる方おられるでしょうか。いませんか。はい、ですね、あの私はですね、あの教会のこと何でもやりますリーダーですっていうのは、あのいろんなね奉仕があるんですけども、あの、まあ、賛美の奉仕だったりとか会計の奉仕だったりとか、まあ、いろんな奉仕のがあって、でまああのまあいろんなことがあるんですけども、まあ今だったらね、たくみ先生が来られて、あの水田ハウスがオープンして、そこのあの管理を一緒にしたりとかね、洗濯をしたりとかいうこととかも奉仕になると思います。それから先日はあの午前礼拝の前にお掃除をしたりとかするんですけども、その時のあのまあちょっと取り仕切り役みたいなのの奉仕をしたりとかですね。なのであの私はこの教会のことを何でもやります奉仕リーダーとして今日はあのここに立ちました。はい、そして、そうですね、最近のその法人の事務、最近させていただいたあの奉仕はあの法人の事務ということで、それのことについてもまた皆さんに、報告する義務もあるかなと思うことでここに立たせていただきました。では、御言葉をお読みします。今日の御言葉は、マタイ5の17から20です。今日はあのプロジェクター使ってあの説明とかあのメッセージいたしますので、前を見ておいてくださったらなと思います。お読みします。マタイ5の17から20。私が来たのは、律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。はっきり言っておく、すべてのことを実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一画も消え去ることはない。だからこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教えるものは天の国で最も小さいものと呼ばれる。しかしそれを守り、そうするように教えるものは天の国で大いなるものと呼ばれる。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。お祈りします。天のお父様、先ほどもイスラエルのことやウクライナのことを本当に、祈りましたけれども、本当に主よ、あなたに祈るときに私たちには希望があります。 それは無秩序から秩序を生み出される神であることを私たちが知っているからです。主、どうぞ今この小さな群れのこの小さな祈りに応えてくださって、世界に平和が来ることを本当に願います。今から小さき者が語りますけれども、本当にこの口を清めて、どうぞ用いてください。あなたの律法を本当に素晴らしいものとして受け止めることができるように、一人一人の耳も清めてくださって、受け取ることができるように、感謝します。イエス様の御名によって、お祈りします。アーメン。はい、次ですね、御言葉を深めていく前にですね、毎年の納骨堂清掃のですね、奉仕のことを、ちょっと写真を見ながら振り返ります。復活祭イースターの前になると、納骨堂の清掃をしましょうと声をかけ合って、集められたメンバーで草抜きをします。そして、その日の参加者で墓前礼拝をするということがあります。これは、どうしても当日だとね、お墓じゃない、納骨堂の前が狭いので、子供たちは別で礼拝してもいいんじゃないということもあって、そのようなことをいたしました。で、この行事はとっても私大好きで、2014年にはですね、これ、草刈り機講習付きで草刈りをしました。こっちにおられるのは和幸さんなんですけど、このチェックのシャツを着たのがよりちゃんだと思うんですけども、皆さん草刈り機使ったことありますか？ありますね。はい、和幸さん、ありがとうございます。この日の講師は和幸さんなんですけども、草刈り機の講習をしていただいて、草刈りのプロになろうみたいな感じで、みんなが、若い子たちがね、このようにして草刈り機になれるということをしました。はい、次の写真は、これはですね、その時の様子なんですけども、本当にみんな汗をいっぱいかいてですね、おりますけれども、もくんとか、みんちゃんとかあちゃんがね、まだちっちゃいですね。これぐらいの時から本当に奉仕に参加して、みんなでワイワイと、楽しく奉仕をさせていただきました。これは終わって、てから穴吹川に遊泳に行くという弾丸奉仕ツアーみたいな感じで、今ちょっとこんなしんどいなと思うんですけども、当時若かったので、そんなこともしたりとかして過ごしました。はい、そして時が過ぎてですね、これ1年なんですけど、去年ですね、青年会と中高生とメビッチョの子どもたちでひしめき合いながら草抜きをしました。この時は人数が多くて、おしゃべりがメインの草抜きになっちゃってですね、後で、楽しかったんだけどさ、どうなみたいな、奉仕の心としてどうなみたいな反省が出たりしました。で、今年はですね、その反省を生かして、ちょっと写真はないんですけども、少ない人数で行いました。作業の最後はですね、祈りちゃんが、本当にこの、墓前礼拝の式を取ってくれて、みんなで賛美して、地域の祝福を祈りました。そしてお墓に手を当てて、先に天国におられる信仰の先輩方に思いを馳せました。で、参加してくれたね、小学生に感想を聞くと、たくさんおしゃべりができて嬉しかったって言いました。やっぱりおしゃべりするんですね。少なくても、ああ、そうだよねって。私もね、教会の奉仕好きなんで好きなんかなと思ったら、みんなでおしゃべりしながら奉仕するっていうのがとっても楽しいからなんだっていうことを話したと思います。で、そして祈り合うときにですね、神様からの力を受けます。で、神の家族の交わりが、そうやって信仰継承につながって、いくと思います。今年ね、弟子になろうプロジェクトが始まってですね、交わりの回復が少しずつ図られていくことを、本当に希望して願っております。そのようなほのぼのとした温かい雰囲気の奉仕が好きだったのにですね、ある時、この立法じゃないな、法律の絡んだ、ちょっと難しい奉仕が私にやってきました。で、私はさっき言ったようにですね、何でもやります奉仕リーダーですから、やりますって言って、パートの主婦ですけど、用いてくださいみたいな感じで前に、出たんですけれども、本当に神様、そう祈って進めていった先に、その与えてくださった数々の恵みがありますので、それを皆さんと共に今日は見ていきたいと思います。はい、じゃあ次ですね、ちょっと前のことになるんですけども、ちょっと法人化とは何かということで、ちょっと振り返ってみたいと思います。目的、 読みます。宗教団体が礼拝の施設その他の財産を所有しこれを維持運営しその他の目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため宗教団体に、法律上の能力括弧権利と義務を与えることですということでこれは教会事務ナビっていう本をですね一緒にやってた久米さんに紹介してもらってこんな本なんですけど書いてるものをそのまま引用しました。で財産を所有しってあるんですけども、宗教法人になると、OVMC 津田キリスト教会君みたいになるですね、個人じゃなくなるからその法人自体が、財産の名義人として登録されますよっていうことですね。だから、自分たちの名義で施設を持てますということです。そしてこの権利と義務を見ていきたいと思うんですけれどもどんな権利があるのかというとですね、行政としてはですね宗教っていうのは公益性が高いとみなしています。公益性が高いというのは国民の道徳規範を支え特に青少年の道徳意識を向上させる役割が大きいということで、まあ、私たちのそのイエス様の教えはとっても良いものだから、まあ、あんましこのお金の心配とかしないでどんどんやっちゃってみたいな感じの保証がありますよということで、税制上の優遇処置を与えられます。で税金っていろいろあるんですけれども土地を取得するときにかかる、不動産取得税とかですねそれを法務局に、登記するときの、登録免許税とかねいろんな税金がいっぱいいろいろかかるんですけれどもそういうものが無税になりますという、制度になります。そして、晴れてですね、宗教法人 OVMC 津田キリスト教会が認証されました。これが2020年の10月の2日なんですけれども、それとともに、県庁さんという所轄庁と呼ばれるですね、ところで、まあ、そういう、ちゃんと、それに則ってやってますかということで、管理をされることになります。で県庁さんがですね法人の皆さんは次のことを大切に運営してくださいねということでですねこの教会備え付け書類というのがあってですね役員の名簿であるとか、まあ、財産の目録であるとか、まあ、お金ちゃんと収支計算書でちゃんと管理してますかとかいろんなそういう書類を揃えとってくださいっていうことであるとかあとはまあこの法人の目的を達成するための指針となる規則をちゃんと作ってそれに則って、運営してくださいっていうようなことの達しがあります。でこれは法律の趣旨にも適合したものであることが大事になりますよっていうことになります。でそこにはですね何が書いてあるのかって言ったら目的この法人が法人たるゆえの目的をが書かれてます。それとか所在地とか、まあ、代表者の名前だったりとかそれから議決機関どういうものがありますかって、責任役員会とか総会でいろんなこと決めますみたいなとかあと会計の決まりとかですねそれから財産についての決まりとかいうそういうことが決まりが書いてあります。それによってその組織を秩序正しく守り導くために大切な知恵をこのようにして、いただいて運営していきましょうということになります。はい、法人の事務その法人の事務を私何でもやります奉仕係としてさせていただいたんですけどもその時にですねまあそういう事務をしながらなんでやねんとこれちょっとしんどいぞと私はただの主婦やのになんでこんな大変なことがやってきたんだってちょっと思いながらですねだけどイエス様本当に教えてくださいってあなたがそれをしなさいって言うんだったら私は立ちますということで聞いてたんですね。で、まあ、この規則って言えば聖書の中では、まあ、律法を思い出すと思うんですけれどもこの皆さんはその聖書を読むときにその律法に着目しながら読んだことはあるでしょうか。私はですね新約聖書に出てくるイエス様が律法学者やパリサイ派の人々と対立している様を見ながらこんな守りもしない決まりをたくさん作ってみんなに押し付けてこの人たちは本当に困った人たちだっていうくらいの認識とでしかも律法自体もですねイエス様が終わらせたって言ったんだからあんまり必要ないっていう認識しか持てていなかったんですね。でも 自分の教会がまさかこの法律によって義務と責任を果たそうという立場になり、自分がその立場を推し進める役割を担うものになろうとしているとき、こんな気持ちでこの奉仕をやっていてもいいのだろうかということで、もうとにかくそのイエス様が何て言うのかということを知りたいということで、聖書の中の律法についてちゃんと分からなくちゃという思いが来ました。でその助けになってくれたのが、今学んでいるローマ書の中に出てくるパウロの律法に関する説明の箇所になります。ローマ書から学んだ律法の側面ということで、次ですね、はい。律法っていうのは契約が結ばれた時の約束事っていうことになります。で、ずっとねメッセンジャーの方々が教えてくださってるんですけども、ローマの 7-6 には厳しすぎる夫と生活しているようなものだっていうこととかですね、これはジンさんがおっしゃってました、律法の側面ですねとかですね、もうローマの 7-24 にはですね、律法は罪を示してくれるが救ってはくれないと看板は出してるけど、例えばここで遊んじゃダメですよみたいな沼地とかにねさせてあるけども、それを破って遊んだとしてもその看板は助けてくれないよということね、美佐子先生が語ってくださったりとか、タクちゃんの時にはですね、ローマの 8-33、この律法がをこう足場にして悪魔が訴えてくるよって、あなた丸々してないでしょ、いかんでしょみたいな感じでこう責められるみたいな、律法ってそういうものよねみたいな感じで、でも良い側面としてはですね、ローマの 7-12 にですね、罪が何かが分かる、そう律法を示してくださることで何が罪なのかっていうのが分かって、その正しいことが何かっていうのが分かるっていうことが出てきます。で、そしてですね、ローマの 10-4 ですね、最後の方になるとですね、キリストが律法を終わらせたので信じる人は皆義と認められるのですということで、あれイエス様律法終わらせたんだと思って、見ました。はい、そうか、まあいろいろあったけど、あ終わったんだな、あれ終わっちゃったなと思って、一回富永はですねここで迷子になりました。で迷子になっているとですね、いろんな人が助け出をこう見かねてですね声かけてくれるんですけども、まあうちの夫なんかはですね、このタイトルがこう今出てましたけども、一番最初にねイエス様の愛を語るんだみたいな、で名前が小さいと、富永佳代子って書いてる名前がちっちゃいからもっと大きく書いた方がいいよみたいなアドバイスをねくれたんですね。でそれはみんな知っとるけんみたいな、私の名前知っとるからもうそんな大きく書かんでいいけんとかっていうこととかですね、娘なんかは私が前に出るから母さんちゃんとお化粧はした方がいいよとかですねでそのアドバイスをこう、だからそういうことじゃないからってイエス様が、そうやイエス様がなんて言ってるのかっていうことを探すっていうことやけんっていうことにまたこう振り戻されてですね、そしてまあ戻っていきました。そこが今日の、聖書箇所の御言葉ですね。そこに出会いました。次ですね。マタイの5章の17にですね、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためであるという御言葉が来ました。あ、そっか、イエス様律法は廃止ではなくて完成するために来られたんだっていう理解をしたいと思いました。しかしですね、イエス様はここにも書いてますけども、安息規定をまあ守ってないんですね休みの日には休まないといけないのに、そのね、立法に決まってんのに、なんか麦を摘んで食べることをこう弟子たちと一緒にやっちゃったりとかして怒られたりとかですね、それからですね、イスラエルがですね諸国とは違うことを示す食事規定というのがあるんですけども、それに対してすごくこう反論している、ところが描かれたりしました。それはマルコの 7-14 から19とかに書かれているんですけども、こういうことを見ていくとですね、立法律法を成就するために来たって言われるイエス様の言葉と矛盾している行為ではないのかということで、また謎が深まりました。そしてそれをさらに御言葉を 読み進めていくとですね、次のマタイの5の20になるんですけども、最後ですね、言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができないという御言葉で、ここに書かれているファリサイ派や律法学者の義というものを知ることが、そのイエス様のその律法の解釈に、ヒントになるのではないかということで、調べました。ファリサイ派や律法学者の義って何だったのか、それはですね、ここにも書いてますけども、祭儀、神殿に入る時の決まりごととかですね、生贄を捧げる時の決まりごととかですね、そういうことや、それから十戒の安息規定に関する律法と、その律法の理解を助けるために作られた宮殿律法を守ることに心血を注いでいたということだとか、あとは清さを保つことを重要視していました。それはですね、異教徒であるローマ人に支配されている地域の真ん中で、ユダヤ人としてのアイデンティティを保つために操作していたということでした。ここに神の神殿というふうに書いてます。この前にね、イラストがありますけれども、神殿には清くないものは入っちゃダメよみたいな規定がありました。それは皮膚病の方であるとか、罪人とか病人とか、そういうものはダメよということで、ということで、パリサイ派や律法学者が大事にしていたのは、それは自分たちなりのその神の国を、その他を排除することで作ろうとしていたんだなっていうことが、分かりました。で、ここまで来るとなんとなくその違いが、律法学者と、イエス様が言うその律法の捉え方の違いというのはなんとなく分かってきたんですけども、でもイエス様はこの律法を終わらせたいのか、成就したいのかということの解明をまたこう進めていきます。で、そうするとですね、このファリサイ派や律法学者が大事にしていることと、イエス様が大切にしている律法の基本、そして本質が違っていることが分かる箇所に出会いました。それはマタイの22の34から40になります。お読みします。ファリサイ派の人々はイエスがサドカイ派の人々を言い込められたと聞いて一緒に集まった。そのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。その御言葉でした。二つのことが大事だよって書かれてますね。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいているよっていうことで、この二つのことはですね、先週もノリさんが話して語ってくださったんですけれども、ノリさんはこう何によって神を愛したらいいのかっていうことを迷った時に、あ、そうか、自分はその知性によって愛したらいいんだっていうことを受け取って、すごくこう納得したっていう証をね、されてましたけれども、そのようにして、語られた御言葉になります。ここに全てが集約されているなっていう感じがするんですけども、マタイの22の42ですね、次ですね、はい、律法全体と預言者はこの2つの掟に基づいているという箇所になります。この2つの掟とは、シェマー聞けイスラエルよ、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、あなたの神である主を愛しなさいという、これは申命記の6の4に書かれているユダヤ人の伝統的な信仰告白だそうです。それと、レビの19の18の、その神様に対する愛のゆえに与えられた、隣人への愛としての、この隣人を自分のように愛しなさいという、この二つの土台によって、預言者と律法っていうのは、立てられてるよっていうことが分かりました。この当時、新約聖書がないのでね、イエス様たちの時代は旧約聖書 になるんですけども、まあ、旧約聖書というあの名前もなかったかなって思います。で、預言者と律法っていうのはその旧約聖書 の, あのことなんだよっていうことを今朝じゃない昨日かあの息子に教えてもらったんですけど、その律法が書かれているその旧約の聖書がこの二つの戒めによって建てられているっていうことが分かったんですね。これは土台は神と人への愛なんだっていうことをイエス様おっしゃっています。で、私たちはですね、いつもこの物事を見つめるときに、まあ、見心は何なのか本質は何なのかを確認するものでありなさいと主からの言葉をいただけたと思いました。そしてこのパリサイ派や律法学者の律法にはこの2つの掟が足りなかったんだなということも分かりました。はい、はい、そして、今日のね暗証聖句に戻っていきますけども、マタイの5-18、はっきり言っておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一角も消え去ることはないとイエス様おっしゃいました。そのシーンを探りました。ですね、モーセの十戒に代表される律法ですけれども、聖書には、出エジプトであるとか民数記とかレビ記とか申命記に書かれています。そのモーセの十戒の中にですね、安息日に心を止めるということに関して、少し、その律法に対する口伝律法ということを説明するのにこの例をちょっと使わせて、いただきたいと思いますけれども、安息日を心に止めるってじゃあ一体生活の中で当時のイスラエルの人々がね、どんなふうにしたらいいのっていうのを決めるときにハンカチを持ってはいけないというのがあったそうです。で、なんでハンカチ持っていかんのって休みの日にって思うんですけども、労働をすると汗をかきますよね。で、それをこう拭くとかいうことがもうあなた働いたでしょっていうことになるからダメよみたいなこととかですね、あと唾を吐いてはいけないっていうのがあるんですね。これ何かっていうと、乾いた土地、気候のね土地からですから、ペッて吐いた時に土が、唾のその汁気がその土地にこう浸透して、それがその畑を耕すという行為になるからダメよっていう、そんなのが書かれてるんですね。ミッシュナっていうその口伝律法のね書かれてる本がこんな分厚いのがあるらしいんですけど、私はここしかちょっと見てないので分かんないんですけど、あるそうです。そのようにしてそういうものをね守っていたということですが分かってきました。はい、でもですね、これは神様との契約を守りたいと願うイスラエルの人々にとってその口伝律法はとっても助けになるものだったと思います。で、そうですね、もし律法がですね神と人とを愛することに基づいてその律法を生活の中でどう守っていけばよいのかが分からない時の助けにはなってたんじゃないかなって思いました。そういう意味でもこのイエス様が言われた一点一角も廃らないと言われたそのイエス様の言葉は正しいなっていうことを思いました。でも本当にこのやもするとですね、この律法に対する熱心さが神が与えた律法の本質から私たちを引き離してしまいかねないこともはらんでいます。だからいつもこの律法や口伝律法の本質は何なのか、神への愛と隣人への愛に基づいたものであることを忘れてはいけないなって思いました。はい、そして最後にですね、聖書の律法と口伝律法が現在の私たちの生活を守るためのあらゆる法律とその理解を表すための最速との関係に生かされていたという話をします。先ほどですね、規則によって、ちょっと宗教法人の方にお話が戻るんですけども、その私たちの教会は規則によって統治されていることで、その、県庁とかね、その所轄庁と呼ばれるところに認証を得ているという話をしました。まあ、団体として認められているということですね。で、団体として認められていない団体のことは、なんていうかっていうと、人格なき団体って言われるそうです。ですから、何やってるか分かんない人たちだなっていうふうに世間は見るよということで、まあその まあ、世間にとってはその法人ということがあるということで、その人格があるというふうに認められるということだそうです。で、そうですね、そのですね、規則なんですけども、規則に基づいてですね、この前ですね、教会員名簿催促というのを制定しました。今それは県庁に提出して、まあ、認証待ちの段階なんで、まだ決まってはないんですけども、これを用いてちょっと説明します。規則に教会員の定義っていうのがあるんですけども、それに何て書いてあるかっていうと、規則の第15条ですね。教会員とは、この法人の信仰過剰を信奉し、洗礼を授けられたもので、教会員名簿に搭載されているものを言うというふうに書いてあります。でも、これだけだとですね、一体どんな人たちのことなんみたいな、ちょっとわからないよねっていうことで、その、活会員の催促によってですね、その定義を設けました。そしてさらにこの活会員の定義は、その7つのことが書かれている誓約書を守っている人たちですよということで、さらにその理解が深まるように、そのようなこう段階を追って私たちの規則は作られてきました。で、これを見るとですね、もうその旧約の時代、神様が本当に律法を与えられた時から、私たちがその律法を守れるようにとしてくれたその九伝律法のその法則ですね、がその今の私たちの教会の規則とか決まりにも生かされていたんだなっていうことを私は発見しまして、ちょっとびっくりしました。はい、ですね、これ教育小六法っていう本なんですけど、小学校のね、先生になる方とかこういうのを読むらしいんですけど、こういうのも、元はその憲法、私たちがその、人権のがちゃんとこう守られてますよとかいう憲法を元にして作られた法律の中のその一つとしてこう制定されていってるということで、まあ、いろんな生活の場面に、そのイエス様、神様の、その旧約の時代からの神様の知恵が凝縮されてるんだなっていうことを私知りまして、本当に52歳ですけども、知識が、ね、いただいて、本当に感謝な、はい、時でした。はい。ということで、これで、説明の方は、終わりますけれども、ですね、ちょっと証を、ここから私の証をさせていただきます。法人事務とシェマ、聞くことと信仰継承の証をします。私は教会が法人化される過程において、書類をまとめたり提出したりする奉仕にこの2年ほど関わってきました。法人となるために役員たちや事務をする者は、それなりに法律について理解する必要がありましたし、所轄庁と呼ばれる県庁に提出する書類に書かれている専門用語に慣れることや求められていることを理解して文章にしていく必要もありました。この中で、事務のお仕事された方おられますか？私はしたことないんです。ないので、ちょっとだいぶ手間取ったんですけども、記名応印、だから代表者の方の印鑑が欲しいときに、記名応印でくださいとか、署名捺印でくださいとかいう言葉があるんですね。わかりますかね。で、署名捺印っていうのは、ちゃんとこう自分の自筆でサインして印鑑をしましょうとか、記名応印っていうのは、あらかじめこうプリントされているものに印鑑を押す。それでも OK ですよ、みたいな。そういう違いがあるということとかですね。あと何税金のこととかもね、本当によく知らなかったので、まあ、いろんな事務所にね、まあ、うちは宗教法人だから、税務の、に、無課税、課税されないよっていう証拠を出すために、いろんな事務所に行くんですけど、まあ、あちこちあるんですね、事務所が。なんでこんなあちこちするんやろうと思って調べてみたら、不動産を取得した時に払わないといけない税金は、県の税金なんですって。だから県の事務所に行ってくださいとかですね。あとは固定資産税って言って、毎年財産がある人にはその財産に応じて税金を払うっていうことがあるんですけれども、固定資産税は市の税金なので、讃岐市役所へ行ってくださいと かいうこととかね、やらんかったらちょっとそこまでわからんかったなということを、本当にこの全くね、専門でない分野を行うっていうことがですね、一つ一つ、聞いていくことであったし、本当にこう、事前に調べられることは、ある程度調べてから、こちらとしても少なからずの努力をして話し合いのテーブルにつくことが、相手のマナー、相手へのマナーであることも思い知りました。本当にただのね、パートの主婦ですから、なんかそういうものがね、行うにはちょっと二の重い奉仕でしたけども、もう本当に、ただ本当にそこに何が大事だったかなって振り返ると、だからこそ、こう、へり下って、よく聞く態度、が大切だったなって思います。そういう意味では本当に神様にこうねりねりねりねりしてもらってと添われていったなって思います。そして、一番嬉しかったのはですね、主は本当にそういう、私のようなものでも憐れんでくださって、こういろんな知恵をつけながら法人化に向けて奉仕を導いてくれたんですけども、法人化に向けてもう長いこと向き合ってこられた、信仰の先輩たちがいたんですね。その宗教団体としてのその活動をずっとこう継続して行ってきた、きちっとやってきたっていう証拠がなければ法人化って取れないんですけども、そうやってその皆さんが、団体としてきちっとしてきたっていうことのそのことを、そういうふうな奉仕をずっとされてきたという信仰の先輩がいたこと、本当に感謝しました。そして、先にですね、法人格を取っていたクリエイトの先生方の知恵をいただいたりとか、助けてくれる仲間、祈ってくれる皆さんのおかげで宗教法人認証にこぎつけました。それは本当に大きな喜びであるし、もう主の栄光以外の何者でもないなって思いましたので、本当に感謝しました。そしてですね、その奉仕を行う過程で、これからも教会が宗教法人としての義務を行うときには、必ず規則によって運営することが重要であるっていうことが分かってきました。これは、昨年ですね、津田教会では、隣の土地を駐車場として購入したんですけれども、この駐車場は財産なんですね、この教会の。なので、法務局に財産として、登記する必要があるということで、法務局に行きました。財産の種類もいろいろありまして、宝物と呼ばれるですね、部類から、基本財産という土地とか建物とか基本財産というものになって、で、普段のその生活、教会の、運営を支えているものを、普通財産とか言うんですけども、その基本財産というものは登記しないといけないんですよ。だからそれを登記の手続きに行ったんですけども、その時にですね、窓口の人にですね、あなたの教会では基本財産についての取り扱いについては、規則に何て書いてありますかって聞かれたんですね。規則みたいな、もう忘れてると思いながらもですね、規則をこう、というのが規則をめぐるとですね、書いてたんですね、ちゃんと。基本財産については、総会及び責任役員会で審議して、どうするか決めてくださいって、その土地と、取得した土地を基本財産にするのかどうかっていうのを皆さんで決めてくださいって。で、決めたら来てくださいって言われたんですね。ああ、そうなんや、そんなのがあったんや、とか思いながら汗をかきながらですね、行ってたんですけども、その時一緒に行ってた姉妹がですね、ちょっと、一緒に、窓口の人がね、こんなね、本をね、宗教法人のね、こういう本をね、見ながらね、私たちに説明してたよって言うんですね。だから窓口の人も、その手続きの一点一画をバッチリ覚えてて、私たちに説明してたっていうよりは、もう調べながら、そういう場合はですね、とかいうのがやってたと。そんな見てなかったって、本当に一緒にね、その業務というか一緒に行ってくれる姉妹がそれを、気がついてくれたので、じゃあ私たちもその本があったらこんな安さもさせんでいいよねっていうことに気がつきまして、じゃあその本買ってもらおう言って、買ってもらって、じゃあ助かりました。で、そういうのを見ながら、これからは ああしていかないといけないんだなということを本当に思って思いました。その時にですね、まあ、公的機関ではどこまでもこの教会の人格をその教会の規則の一点一角で見ていくんだなということを体験として分かりました。はい、感謝します。そして手引き書みたいなのも見ながらするんだなということも分かりました。でそれは何を言いたいのかと言いますと、まあ、今年の御言葉はシェマ聞きなさいなんですけども、まあ、聞くことにも知恵と技術がいること、それから聞く態度を事前に整えることをこの奉仕を通して思い知りました。それと同時にですね、神様の声もただ聞かせてくださいって耳を澄ませて、でなんか聞こえんのよねって言ってる自分の態度があったのではないかという気づきも与えられました。もし神様に対して聞けばよいという態度でいるならば大きな間違いだと思いました。シェマーとは聖書を調べ聞いたならそれに従うという態度までを求めていることも知りました。はい、アメン。私はですね、今度またここでメッセージするとしても、まあ、奉仕をテーマにしたメッセージはしないだろうなと思います。それはどうしてかというと、先ほどですね、納骨堂清掃の写真を見ましたけれども、まあ、子どもたちにとってはですね、このような行事を行うことで信仰を継承していく一助に なるんじゃないかなとは思いますけれども、でもね、人が本当に心を打たれて一緒にやっていきたいって思えるのは、自発的にそして黙ってその奉仕を行っている姿だなって私は思います。以前は和之さんがですね、暑い中いっぱい汗をかきながら本当にこの草刈りをしている姿を見ました。今はね、鴨先生とか淳君とか仁さんが黙々とその作業をしてくださっています。本当に彼らからね、不満の声が上がることは一度もありません。去年、クリエイトの授業を担当させていただいたときに、このアルファの教室からね、見える、その草刈りの姿を、こう、じーっと見つめている男の子の姿がありました。で、授業になってもね、そこからこう、席に着こうとしないので、どうしたのって聞いたら、かっこいいから見てるっていうんですね、その草刈りの様子を。ああ、私と一緒だなって思いました。私もかっこいいと思う、ああいう姿はって思いました。で、私自身も、こんな奉仕やってますっていうことではなくって、本当にもう、ただひたすら神様にだけ思いを、愛を向けて奉仕するものでありたいと思いますし、そういう姿が確実に見ている人たちの心に信仰継承の炎を燃やしてくれたと思います。はい。アメン。そして、OVMC 津田キリスト教会名簿催促の第一条3項にはですね、カツ会員の定義として共同体を愛し礼拝および研究を守っているものという定義があります。その定義の愛することには催促はありません。愛することって、こういうことですよって、まあ、草刈りすることですよとかですね、そういう定義はありません。私たちがですね、自発的に愛を示していきたいと願うときに発動していくもんだなって思います。で、イエス様が終わらせたのは神と人とを愛することを土台としない自己中心の律法でした。そしてイエス様の律法の完成は、神の神殿に近づくことが許されていないような罪人や病人やサラトに起こされた人を排除するのではなくって、そのあらゆる人を、まあ、私たちも異邦人ですけれども、あらゆる人を神の国へ招き入れることで実現し成就させたと思います。私たちの規則や教会員名簿催促もただその区別するためのものではなくって、本当にこれを見るときに救われていない方々や、それから教会に集えなくなっている方々のことを思い祈るために用いていきたいと思いました。はい、これで証と、主が語られたことの皆さんへのメッセージは終わるんですけれども、感謝します。一言お祈りをいたします。天のお父さん、感謝します。無学な本当にただ人が、あなたに用いられたいと立った時に、本当にあなたは愛してくださって、本当に必要なことを与えてくださって、仲間も与えてくださって、知恵も与えてくださって、 その奉仕が主に喜ばれるものとなるように導いてくださることを本当に感謝します。主よ、あなたは、無秩序なところから秩序を生み出す神であることを今私たちは知りました。イエス様、どうぞその秩序の上に私たち喜んで立って、そして、あなたへ向けられる愛と、そしてそれを知っているからこその隣人への愛によって私たちが歩んでいくことができますように、これからも教会がそのような場所でありますように、願います。私たちが本当に自分たちのことだけを考えるのではなくって、イスラエルのために、またウクライナのために、祈るときに本当にあなたの愛を体験します。そして、そのことを本当に私たちが祈りを忘れないようにできるように、どうか弱いものですから、どうか助けてください。本当に祈りは力ですから、あなたのその愛が必要です。主をどうぞ導いてください。今日のこのメッセージの時を感謝し、イエス様の御名によって感謝して祝福してお祈りします。アーメン。